からは大通高校のシステムについて少しお話ししたいと思います。さっき東通1週間でもお話ししたんですけれども、今週水曜日と木曜日が私たちは家庭学習日だったんですよね。
はい。
その家庭学習日だった理由というのが、入学選抜のお仕事が、先生方がお仕事があるからということで、うん、なんで秋にも入学できるんだってなるんですけれども、大通高校はですね、他の公立高校にあるかどうか、私は秋入学っていうシステムがあるかどうかわからないんですけれども、大通高校は春と秋に入学式があるんですよね。そして、秋に卒業する方もいるということで、秋に卒業っていうのは、大通高校3年生で卒業する、4年生で卒業するっていうのが選択できますよね。
はい。
その間もありまして、3年半で卒業するっていうのもあるんですよね。これは、海外の入学の時期と被るので、留学だったり、あとはそうですね、主に留学ですね、海外に行くっていう方にはちょうどいい季節なんですよね。そして、そんな大通高校のちょっと変わったシステムたくさんあるので、ここでよくある質問をいくつか紹介したいと思います。
お願いします。
で、私がよく聞かれるもののまず一つ目と、大通高校は夜通わなくてはいけないんですかというのをよく聞かれます。聞かれますって言っちゃいます。聞かれます。大通高校定時制なので、定時制といえばお昼間働いて夜通うというイメージがまだ強いんですよね。
はい。
ただ大通高校はですね、三部制といいまして、お昼間に通うこともできます。3部のまず3つはですね、午前部、午後部、夜間部とあります。もちろんお昼間お仕事してる方は夜間の時間帯に通ってお勉強することもできるんですけど、働いてない方で普通に他の学校と同じくお昼間学校に行きたいよという方も全然 OK です。逆に午前中午後の時間帯に勉強して夜就職してるっていう形ではないけどアルバイトをするという生徒もたくさんいます。私やしえりちゃんなんかもね、あと今日はいないけれどみっちゃんなんかもアルバイトしてたような気がします。そしてあともう一つ、もうさっき答え言ってしまったんですけれども、4年で卒業しなきゃいけないんですかという質問もあります。基本的に自分の所属している時間帯の授業だけを取っていると4年で卒業です。単位の取れる関係で4年で卒業なんですけれども、74単位以上取って、なおかつその中で必履修科目という必ず取らなければいけない科目を取っていれば3年でも卒業することができます。ただ、ですね、自分の所属している部だけの授業を取っているとそれでは足りないんですよね。なので午前部の方だったら午後の時間帯だったり、夜間の人だったら、あ、そうですね、夜間の人も午後の時間帯になりますね、の授業を取って3年で卒業ということもできます。さあ、そして1年生のしえりちゃんとせいやくん、
はい、
はい、
そんな、大通高校のあれこれを入学する前から知っていましたか？
はい、
ですね、聞いてはいたんですけれども、うん、入ってみないとまだよくそのシステムがわからなかったりしました。
これは難しいですよね。私も3部制だということや自分で授業を組み立てれるということは知っていたんですけど、実際どうやってどんな風にっていうのは入学してみるまで分かりませんでしたね。ただそんな口で言うと難しいんですけど、入ってしまえば案外簡単です。
はい、
そうだよね。
はい、
入って実際やってみるとよくわかると思うので、中学生の皆さんは心配しないでください。そしてですね、そんな大通高校のシステムだったり雰囲気を知るにあたって利用できるものが大通高校の公式ホームページ。入学する前に、大通高校のホームページ見ましたか？
はい、
見ました。
おお、そうですよね。やっぱり検索したら一番上にドーンと出てきますからね。 私は入学する前、その公式ホームページから大通り CC という、今春樹先輩がうなずいてくださりました大通り CC ネットというものに飛んで、さらにその中からメディア局のブログを見つけたんですよね。今もどんどんどんどんバンバンみんな更新してくれてるんですけれども、その大通り、メディア局ブログを読んでみると、結構校内の写真だったり生徒の写真だったりが載っています。あと今は普通の授業だったりイベントの更新っていうのは少ないかもしれないんですけれども、大通り高校の携わっている活動だったりプロジェクトだったり、そうですね、あとは球技大会だったり、あとの写真も見ることができます。メディア局ブログを見てみると、私はすごくいろんなことをしてるなって思ったんですよね。高校はどこもこんなもんなのかと思ってしまったんですけれども、結構大通り高校は他の学校ではできないようなこと、やっていないようなことにも挑戦しているんですよね。まあその代表例としてミツバチプロジェクトがあるんですけれども、この話はまた後々詳しくしていきますね。あと他何でしょう、しえりちゃん、せいやくんは大通り高校独自のもの、独特のものって言われて何か思いつくことはありますか？
授業なんかが結構大通り高校独特の授業って結構ありますよね。
ありますね。先週生放送でみんなの時間割を紹介した時にも、私や春樹先輩の知らない授業をしえりちゃんが取っていたりしましたね。あとそんな中で代表人気のあるものだと、フードデザインとファッションデザインという授業があるんですよね。ファッションデザイン、フードデザインというのは家庭基礎っていう他の学校にある家庭科ですね、家庭科の授業を履修したちゃんと単位習得できた人が受けることのできる講座なんですけれども、まあ要するにずっと実習なんですよ。ファッションデザインだとずっと何かお洋服を作る、お裁縫できますし、フードデザインの方だと毎回調理実習なんですよね。もうものすごく魅力的じゃありませんか？
なんかワクワクしてきますね。
そうですよね。私もフードデザイン取りたいなって思ってるんですけれども、フードデザイン取ってた先輩だとプリンを作ったり、あと何でしたっけ、なんかお団子を作ったりしてましたね。もう毎回調理実習ですよ。家庭科の醍醐味といえば作って食べること、
はい、
それがもう毎時間多分、計画する時間だったりあと用意する時間っていうのもあると思うんですけど、基本的に調理実習のことを考える授業ということで、でも将来お料理を作る職業に就きたいという方にはいいものですよね。すごく向いていると思います。そんな授業のことだったり、大通り高校のいろいろ複雑じゃないですね、ちょっと難しい、言葉で言うと難しいシステムだったり、それを、ホームページだったりメディア局のブログだったり、あとは今聞いてくださっている大通り通信で少しでも解決していただけたらなと思っています。これからも皆様の疑問に思っていること少しずつ答えていきたいと思います。